ではお祈りいたします。愛する神様、新しい朝をありがとうございます。今日どのようなことが起こるのか私たちには分かりませんが、何が起こってもあなたがそばにいてくださり、離れないでいてくださることを信じて感謝いたします。その中に安心を得ることができますように、あなたにいてほしいと願う人の横にあなたはいてくださいます。そのことを改めて覚えることができるように助けてください。バイブルアワーのひととき、そのあなたのことを考えますから、どうぞ私たちに語りかけてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今日も聖書の中から神様のことを探してみたいと思います。今日はエレミア書という旧約聖書の中の後ろの方にあります本なのですけど、その主人公エレミアという人、主人公というんでしょうか、主人公はいつも神様なのですけど、そこに、登場いたします人物としてエレミアという人があります。彼が残した記録がこのエレミア書であります。エレミアという人は神様に一つの役割をもらって、預言者となって生きた人であります。彼がもらった役割というのはちょっと複雑な役割でありました。というのは、彼はユダヤの国が二つに分かれたその一つの国で生まれましたが、彼はその北の方の国に行って予言をするようにと言われるわけです。そしてその国はというと、今とても平安で安心してですね、これまで続いたいろんな戦争のことも終わって平和になっている国でありました。そこに行って神の言うことを聞きなさいと言わなければなりませんでした。そしてあなた方はきっとそれを聞かないと滅びるであろうという恐ろしいメッセージでした。その国が今大変な状態でした。例えば飢饉があったり、悪い王様がいたり、そういう中で大変な状況でありましたら、まだしも今本当にうまくいって何にも心配がないと思っているところに行って、神様の警告を伝えるのは大変なことでありました。よく世界中のクリスチャン、日本という国はきっとキリスト教を伝えるのに難しい国でしょうなと思っています。そうですね、日本の全人口の 1% ほどクリスチャンであります。とても少ない人口でありますが、日本でなぜ難しいとみんな思うかというと、日本は満ち足りているからとみんな言います。経済も発展して、そして経済が発展して、ただ貧富の差が大きくなったというよりも、なんとなく国民全員に保険があって、病院に行こうと思ったら行ける、そのような時代であります。そしてそのような制度が日本にはあります。またお金持ちや、またお金持ちじゃない人の間に、もちろんいろんな意味で生活のレベルの格差はあっても、人格的に差別をされるわけではありません。また 日本の人は文化的にも満ち足りています。自分たちの文化を誇りに思っていますし、また学んでも学んでも学び尽くせない深さ広さがこの文化の中にはありますから、そういう意味で外国から見て日本は満ち足りていると気づくのね、感じるのでしょう。そこに神様のメッセージを伝えるのはとても難しいです。神のメッセージはいつか終わりがあるというメッセージです。永遠にこの時間が過ぎていくわけではなく、いつか終わりが来る、神様が全部を元通りにする日が来ると聖書には書いてあるので、そのことを伝えるのがクリスチャンの役割であります。ガタガタになってもうボロボロになっている国でしたら、いつか終わるということも非常に現実的ですし、そしてそれを待ち望む心もあるでしょう。これを元通りにという思い、でも全てがきらびやかで出来上がってしまっている日本で、これが終わりますというと、それはとても嫌なメッセージであります。でも聖書にはそのように書かれています。エレミアもそういう使命を持ってその国に行きました。今日お読みしますのは、そのエレミアが神様に呼ばれる場面であります。エレミア書1章4節、主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った、ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた、若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。急に若者エレミアに神様の言葉がありました。あなたを預言者とする、私はあなたを選んだ、あなたが生まれる前から、あなたが母の胎内に作られる前から私はあなたを選ぼうと決めていたと言われたのです。どうでしょうか、若者でまだ何もわからない彼がそんな大変な役割を引き受けられないと思ったのでしょう。彼はとっさに、私は若者に過ぎませんから、そんなことはとてもできませんと答えました。ところが神様は、若者に過ぎないと言ってはならないと言います。つまり私があなたを送り出すところでは、私があなたに言葉を与え、私があなたに行動を与えるから、あなたの持っているものを当てにしているのではないと言われたのです。私があなたと共にいてあなたを救い出すから、あなたは心配しなくていいと言われています。これでエレミアは出かけていくわけです。エレミア書は悲しみの書とも言われていて、エレミアがたくさんたくさん泣いているのです。涙が溢れてくるような、そういう本であります。ですから皆さんは悲しみに満ちた本として知られていると思っておられるかもしれませんが、実際にこのエレミア書を読んでみると決してそうではないんです。もちろん泣きはしますが、エレミアは神様にすっかり甘えて泣くのです。自由に怖いよって言ったり、 もうできませんと言ったり、はたまたなぜ私は生まれたんだろうとまで、私の生まれた日は呪われよとか、そんな厳しいことまで言ってしまうんです。結局生まれなきゃよかった、そういうことを彼は思ったのです。とんでもないことを思いました。でもそういうふうに言えるということ、エレミアは甘えていたのです。神様に甘えていたのです。そしてよく泣くし、よく文句を言います。どうでしょうか。神様はお父ちゃんですから、私たちはその前でかしこまってあはーということを聞くだけでなく、できないよって言ったり、もう嫌だと言ったり、なんでこんなことになったのかと責めたり、そうすることを自由にしていいと私たちにも言われているのです。エレミアはこういうふうに神様に寄りかかりながらその任務を果たしていきました。彼は決して一人にはなりませんでした。なぜなら彼が望んだからです。いてくださいと望んだものの近くを離れません。彼はエレミアが神様にいてくださいと願いましたから、神様は彼のもとを離れずにいてくれました。エレミアが強かったのでも賢かったのでもなく、彼はただの弱虫でありました。ただ一つ彼の良いところは寄りかかることを知っていたところでありました。神様は手を変え品を変え彼を支えます。このような神様が今日私たちと一緒にいてくださいます。同じ方があの弱虫エレミアにあんな偉大なことをさせた神様は今日私と一緒にいてくださいます。どんなに驚くことをしてくださるのでしょうか。ただ放っておいてもそうなるわけではありません。神様助けてください、その言葉を添えたいと思います。内村鑑三という人が言いました。責任は人を大人にすると。責任とは嫌なものでありますが、本当に大変なもので、仕事に就いている人たちも家庭の中でもいろんな責任を持って苦悩するわけでありますが、その責任があるからこそ私たちは神様に頼ることができます。努力の上に神様に助けてと頼むことができます。そうする中で私たちは変えられていきます。その仕事を良くすることができるだけでなく、自分が変わっていくことを見ることができるのです。責任があったからエレミアは神様に助けていただきたいと願い、神様の近くにいました。助けて助けて助けて助けてと言い続けていたのだと思います。私たちも神様に助けてくださいと申し上げましょう。そうするところにいてくださいます。この責任ゆえにエレミアは神様に助けてと言って、そのゆえに神様の中で成長していきました。責任は人を大人にする。大人になるとはどういうことでしょうか。大人になるとは若者と違います。若者は自分の限界を知りませんから、もっともっとできると思います。 どこまでも広がっています。可能性が広がっているのです。大人になるとは自分の限界を知ることであります。自分の本当の姿を知ることであります。本当の姿を知ると、ああ自分にはできないかもしれないと思うのです。その時こそ私たちが神様に頼る時であります。どうか皆様も頼ることをなさってみてください。責任が私たちを大人にする。もうすでに大人の皆様、その大人の皆様が本当に賢い大人になる、その要素が神に頼ることの中に含まれています。そのことをご一緒に考えてみたいと思いました。エレミアはそういうことで少しずつ大人になっていきました。お祈りいたします。愛する神様、エレミアからあなたが離れないで一緒にいてくださったと同じように、私たちも離れないでいたいと思います。わからないことがたくさんある世の中で、一歩先も見えませんが、神様どうかその先に一緒にいてくださることを教えてください。
続けられそうですか？きついです。
どうぞ病棟にいらっしゃる皆様のお体の具合が少しお楽になりますように。またいつものところに戻ってお元気にお過ごしになることができますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお大事にお過ごしください。